ゴーゴー英語会話よしです。番組を通して出会った素敵な人々の英語を始めたきっかけやこれからの目標など、その人の英語のその先を聞いていく番組です。今回のお相手はユミメタルさんです。広島の離島にあるお寺に嫁いだユミメタルさんが英語を始めたきっかけとヘビーメタルへの熱い思いを語ってくれました。では今日はユミメタルさんですね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ユミメタルさん、うちの GOGO 英会話のオンラインの生徒さんということで、
はい、
今どのくらいお勉強なさってましたかね。
そうですね、去年の4月9日からオンライン、GOGO、うん、オンライン始めてます。はい、
2019年の4月9日ですね。
そうです。はい、
そっか、半年8ヶ月とかぐらいですかね。
そうなりますね。で、ちなみにですね、はい、ゴーゴー英語会話のポッドキャストを聞いたのが、ちょうど1年前の明日になるんです。いつだったかなと思って、調べてみました。
本当ですか。
はい、なので、ちょうど丸1年で、はい、もうこうしてヨシさんと番組でお話ができているなんて、もう夢のようで、
もう、そんな因縁の日だったんですね、今日は。
いいね、はい。
因縁。そう、で、ユミメタルさんのちょっとね、バックグラウンドというか、そのあたりお伺いしたいんですが、はい、ユミメタルさんは広島の離島で、のお寺にいらっしゃると。
はい、そうです。
いうことですね。うん。それはお寺には、嫁いでという感じですかね。
あ、そうです。はい、嫁いで来ました。はい。
はい。なるほど。で、お寺と英語ってあんまりこう、自分は、なんとなく繋がらないんですが、そう、英語をね、はい、習うきっかけというか、なぜ英語を習おうかなと思ったんですか？
あ、そうですね。私も英語は一番縁がない、なかったんですが、うん、
はい、
このここで英語を話せたらよかったなと思う場面がですね、
はい、
お寺にいるときに起きたわけなんですね。
お寺にいて英語を話せたらいいなっていう場面ってなかなか合わないような気がします
ね。そうなんです。今までなかったんですけれども、うん、数年前ですね、はい、実はカナダからですね、ご家族でご自分のご先祖を探しに、うちのお寺に来られて、たことがあったんです。
へえ、ご先祖、じゃあ日本人のご先祖という
か。そうですね。ちょっと辿っていく、うん、ルーツをこう辿っていくと、そのご先祖が、ここの出身だったっていうことが分かったみたいなんですね。
なるほど。はい。はい、
それでそうですね。7、8人で、家族親戚で海を渡ってこられて、うち離島なので、また海を渡って船で、はい、来られたわけなんですけれども、ね、はい、もう私が英語を全く話せずですね、うん、もう対応ができなくて、はい、もう遠くから来ていただいたのに、なんか何もできなくてですね、その時にとっても申し訳なく思って、
はい、
それで、ちょっと英語を直してみようかなと思ったんですね。
なるほどね、はい。もう悔しい思いとか、申し訳ない思いって、やっぱり英語を勉強する上で結構なウェイトを占めますよね。
そうですね。で、あと、それと、その時期に、いろんなところで、尋ねられることが多くてですね、それもやっぱりきっかけになって。
はいはい、尋ねられるというのは道とかですか？
あ、そうですね。例えば、品川駅に行った時に、横浜に行きたいんだけど、はい、どのラインに並んだらいいんですかとか、言われてる方はなんとなくわかるんですけれども、全く英語が口から出てこないんですね。
今はわかります。
はい。
それで何度かね、はい、ユミメタルさんとお会いしてね、飲み会とかでお会いしたりとか、ね、はい、しましたけども、やっぱりね、ユミメタルさんって話しかけやすい雰囲気持ってますもん。
あ、そうなんですかね、うん。まあ、私が思うに、田舎に普段住んでますから、出かけた時にとっても、はい、好きだらけで歩いてると思うんですね。それで。
いやいや、ほん、
当にね、なんか話しかけやすい雰囲気を持ってる方だなっていつも会うたびに思ってましたよ。
あ、そうなんですか。まあ、まあ、お寺にいるっていうことで、そういうところは少しあるの、プラス、ちょっと田舎者なんで、都会に出ていくと、なんとなく好きだらけっていうところはあるかなと。でも本当にバス乗り場はどこですかとかですね、はい、電車は何時まで動いてますかとか、なんかこの T シャツはどこで売ってますかとか、聞かれてることはわかるんです。だけど、何にも英語が出てこなくって、なんか英語喋ろうとすると、喉の奥がキュッと閉まるような感じで。
うん、はい。で、そうね。それで、聞いてわかるっていうことは本当はね、はい、話せるはずだとか思っちゃうんですけどね、なかなか難しいですよね。
はい。で、まあ、そういうことがいろいろありまして、うん、まあ、通訳レベルじゃなくても、なんか、困ってる人のちょっとでも力になれるぐらいの、英語を話せるようになれたらな、っていうのがきっかけですね。
はい、なるほどね。そして、まあ、1年前からゴーゴーを聞き始めて、はい、なんかお伺いしたところによると、いろいろ、英会話教室にも通ったっていうのは聞いたことあるんですけど。
そうですね。そのカナダの件よりも、もっと前に、はい、やはり、ちょっと英語が、その時は何も、具体的なことはなくて、まあ、英語が話せたらちょっとかっこいいな、ぐらいな感じの時がありまして、はい、で、その時にですね、はい、実は、英会話スクールに行ってみたことがあったんです。
ほう。チャレンジャー、いいですね。はい。はい
で、ところが、その頃はですね、ちょっと思い込みをしていて、英語は、絶対ネイティブの先生に教わる方がいいんじゃないかと思い込んでたんですね。
あ、いや、まあまあまあ、もちろん、ネイティブの先生でもね、いい効果が出るときはもちろんありますからね。
はい。それで、まあ、ちょっと調べてみたら、で、はい。まあ私英語の歌が好きなもんですから、はい、ヘビーメタルに限りますけれども。
ヘビーメタルに限るんです。
まあ、英語の歌を、これヘビーメタルのスクールではないんですが、普通の、英語の歌を習いながら、英会話も、まだ学びましょうという英会話スクールがありまして、で、ああ、これちょっといいんじゃないかと思って行ってみたことが、はいうんあったんです。
はいはいはい。はい。
で、そこに行きまして、で、そしたらまあ、その英語の歌詞の中にですね、ヘローというのがあると。
ヘロー、はい、はい。
で、先生が、生徒に、順番にそれを言ってみなさいということで、はい、で、私がその、言ってみたらですね、
はい。
他の、まあ、初めから入ってた生徒さんに、なんか、何その発音みたいな感じでちょっと笑われてしまって。
なんと、それ、ちょっとなんか、ごめんなさいね、イラッとしますね。
いや、なんかちょっとショックでしたね、なんか。それで、ああ、なんか言われちゃったなとか思って、笑われたなと思って、ショックで、はい。で、それから、そのネイティブの先生からですね、
うん、
You are lazy って言われたんですよ。
You are lazy. お前は怠け者だと。
なんですよね。で、ところが私、ね、日本にですね、レイジーっていうロックバンドがあってですね。うん、で、その、レイジーっていう言葉が、ちょっとかっこいい言葉なのかなと思って。
はいはいはい。
で、帰って調べたら、怠け者って先生に言われちゃったんだと思って。うん、で、もうなんかすごくショックでですね。
なんかね、その、生徒さんも生徒さんなら、先生も先生ですね。その、できねえから言ってんだよ、バカ野郎と。俺をものすごくね、抗議したいですね、そいつらに。
いや、もう、ヨシさんにそう言ってもらっても、もういやいやよかったです。
ああ。で、まあ。どうしよう、こうやって録音してるのに、イライラしてきた。そして、はい。
で、まあ、それでもですね、私より後から入った人でも、すぐに馴染んで、楽しんでいる人もいたので、うんうんまあ、相手が悪いだけでもなくて、はい、ちょっと、うん、まあ、自分のいる場所じゃないな、ここはと思って、で、それは、ね、はい、やめてしまって、
うん、
で、もう、それから、ちょっと、もう、私、向いてないや、と思ってですね、でも、ちょっと、う
ん、そこは、ごめんなさい、そこはどのくらいの期間行ってたんですか？
いやー、もう、 どうですか？2ヶ月ぐらいだったでしょうか、はい、
よく2ヶ月も我慢しましたね、本当に。お疲れ様でした、本当。
いや、うん。はい。それでもうちょっと英語恐怖症みたいな感じですかね。はい。
なんかね、はい、あれなんですよ、その、よく聞くんですけども、その、日本人ってやっぱり人と比べたりとかして、はい、あの、私の方が英語上手いとか、あの人の方が私より英語どうだこうだとか、そんなこと言ってるからね、あの、みんな萎縮してね、私喋れないってなっちゃうんですよね。うん。もう関係ないと。俺なんかいっぱいの人が、ね、その、登録してくれてる番組でもう、もろもろ間違ってますからね、いろいろ。それでもいいじゃないかと。まあね、まあそんな気持ちにはなかなかね、最初はならないですよね。
そうですね。
間違ったらどうしようとか思いますもんね。
そうですね。なんか自分の話してる英語を他の人に、うん、聞かれたくないというか、恥ずかしいという気持ちが、うん、はい、強いですね。
俺もね、そうは言っても外国人とお話するのはできても、はい、近くに日本人がいるとね、ちょっとね、ちょっとやっぱり心のどっかでね、あ、喋んない方がいいかなとか、ちょっと思っちゃいます
ね。ああ、よしさんでもそうなんですね。うん、
思います。そうなんですよ。うまくその相手に自分の気持ちが伝われば、それはもうコミュニケーションとして成り立つわけですから。
そうですね。
100% のね、この日本語的な 100% をそのまま英語にできるかどうかって、それも、まあできるかどうかわからないっていう状態で話さないといけないから。はい、でも十分自分の気持ちが伝われば、もうそれでも、英語はゴール?まあ、この番組のタイトルもそうですよ。英語のその先ですよ、やっぱり。
そうですね。う
ん、あ、そして、その後、うちを見つけてくれたわけです。でも、そこまで英語怖くなって、はい、よくまた英語話そうというか、オンラインを申し込んでくれたり、GoGoWeb 会話探してみたりとか、ね、ポッドキャスト探したわけですもんね、英語の番組。
そうですね。まあ、うん、あの、何か、あの、お寺ですから、あまり開けることもできず、スクールにも通うのも難しいし、うん、と思ってる時に、あの、ある、知人がですね、あの、はい、英語の勉強するんだったら、あの、自分の息子がですね、あの、はい、何か無料のラジオみたいなのを聞いて、それで、英語で喧嘩ができるぐらいまでに上達したんだよと。で、あの、はい、聞いてごらんなさいよっていうことで、あの、教えていただいたのは別の番組だったんですね。うん、で、ポッドキャストの。で、別の番組。で、それ聞いてみたけど、いや、私にはこれ合ってないなと思ってですね。で、英語関係のポッドキャストいろいろ、あの、順番に聞いていったけど、あ、はい、これもダメ、これも全然わかんないって聞いて、言ってて、うんうん、ゴーゴーエイブ会話に行き当たってですね、ちょうど1年前ですよ。はい。はい、
ちょうど1年前ですね。
はい、いや、なんだこれはと思って、もう。
そうですか。
はい。もうエイブさんの英語はかっこいいし、あの、わかりやすく言ってくれてる。
わかりやすい。そうですね。
で、ヨシさんが、ちょうどうまい具合に、日本語でフォローしてくださるし、うん、こんなのが無料で聞けるんだと思って始めた。
そうですね、はい。うん。そうですよ。その、まあ、エイブはね、すごくゆっくり話してくれて、日本人がわからない単語っていうのを彼は知ってますから、わからない表現とかね。はい、うん、だから、基本的に彼が言う表現って、おそらく日本の方々、ちょっとね、うん、調べたりとかしたらすぐわかるとか、わからない単語とかでもですね、ほとんど使わない、ほとんど使わないというか、まあまあ、一応、ある程度できれば、わかる英語を使ってくれますからね、彼も。
そうですね。だから、状況が浮かんできますもんね、言われてることの、うん。全部聞き取れなくても。そうですね。はい。
いやー、いろいろぐるぐると回って、はい、なんかよくね、そういうのって遠回りしてきたとかいう方いらっしゃるんですけども、はい、全然そんなことなくて、今が一番のベストタイミングで、その1年前が一番のベストタイミングだったんだと思いますよ。
そうだったんですかね。
ねえ、ね。だってその、ちょうど1年前の、今日、明日か。
そうです、はい。
にこうやって録音するっていうのも、すごくこう、ね、なんかあるなとか思っちゃいますよね。
そうなんですよね、うん、はい。
なるほど、ね。いや、面白い。そして、はい、え、はいはいどうぞ。
いいどうぞ。
いやいやいや、これ、この番組は私の番組じゃないです
か。そうなんですか。
はい、いや、ユミメタルさんの番組ですから。言ってください。はい、
それで、はい、今、ポッドキャストのお話が出たので、もう一つ思うのがですね、まあ、その一年前はただ、聞いてるだけだったんですけれども、この頃、はい、またちょっと、ワンランク上の聞き方ができてまして、
なん
と、はい、っていうのが
ちょっと教えてください。
ですね、オフ会に行った時にですね、うん、あるヘビーリスナーの方と出会いまして。
これはもう名前出しちゃいますよ、俺。
ああ、そうですか。許可取ってないですけれども。
許可、まあ、いや、うんって言わせますから、羊さんです、ね。
あ、そうなんです。
で、羊さんだって、うちの番組でも何回も言ってくるから、大丈夫ですよ。
そうですかね。まあ、
後で連絡しておきます。
はい。はい、すいません。はい。そう、オフ会で羊さんと出会いまして。
会いましたね。はい、広島ですよね。
そうなんです。うん、で、私、オフ会に行った時に、まだ、新米で、新参者なので、どうしようと思いながら行ったんですよね。で、はい、で、そこに羊さん、ヘビーリスナーの羊さんがおられまして、はい、でも彼女とってもいい人でですね、で、それ、
いい人、はい。本当いい人、の人。
ですよね。で、今、いろいろ羊さんともやりとりさせてもらってまして、ね、で、
いい出会いをしましたね、うん。
で、この頃はその、新しいエピソードが出るとお互いに聞いて、はい、で、感想を言い合うんですね。あれが良かったとか、ここが受けたねとか。
はい、
で、その中で、羊さんはもう本当に、すぐ聞き取れる人なんで。で、私は、ちょっといくつか聞き取れない単語とかがあると、はい、この何分何秒の単語はエイブさんなんて言ってますでしょうかって聞いたら、あれはですね、こういう意味で、で、一番最初に出てきたのは、何話の時の、何の話に、その単語が出てきて、こういう意味ですよって
教え
て。
あの人すげえな。
すごいんですよ、この一つの。
何話っていうのも覚えてるんですか？
あ、そうですね、何話とか、あと、何とかの話の看板のところで出てきたとか、全部わかってるんですよ。この前も。
俺もわかんない。
はい。ビザーっていうのがよくわかんなくって、ひつじさんに聞いた。
ビザーね。
ビザーですか。はい、がわかんなくって、はい。そしたら、あれはですね、今、お店の名前変わってるようですけど、スターガーデンの看板のところに一番最初に出てきまして。
で、よく覚えてんな、あの人。はい。
で、まあ、ちょっと、変わった感じのっていうような意味ですよ、と。うん、で、じゃあ、羊さんから、じゃあ、そのビザーを使って、例文を作ってみましょうか、っていうふうに返ってきますから。で、私がまた、こんな感じどうですかねって言ったら、あ、そうですねって。で、もうちょっと自然な感じだとこんな感じですかねみたいに返してくれてですね。
いや、なんか、勉強として使っていただいてるんですね。
あ、そうですね。今、そんな感じでできても、本当に、もう羊さんのおかげで、そうやって勉強もできて、はい。
そうか、なるほど。で、じゃあ、これからもう一つの質問ですよ。うん。イミメタルさんが英語ができるようになって、はい、もう今でも実は相当できるようになってるなって俺思ってるんですけど、いや、本当上手くなりましたよね。
いやいや、でも、
8ヶ月で。
そうですね、うん、このオンラインさしてから本当に、ここまで来るのに正直言うと、3年ぐらいはかかるんじゃないかと思ってたことが、
う
ん、今1年も経たずに、はい、できてしまってますから、もう本当に。
それはね、それユミメタルさんの吸収率とその真面目さですよ。
やっぱり、やり方をこうして、正しいやり方を教えていただいて、本当に、まあ、良かったなと。はい。
うん。なるほどね。いや、ありがたい。そしてですね、はい、うん。ユミメタルさんが英語ができるようになってから。そしたら何かこの目標的なものっていうか、どういう風になってたいとかってあります
か？そうですね。これやり始めてまた新たな目標ができましてですね。
本当ですか？そういうの聞くのね、俺たまんないんすよ、
はい。前はちょっと困ってる人の力になれるぐらいのって思ってましたけど、今、やっぱり私お寺というところにいますので、それを活かしてですね、はい、で、しかもそのお寺が信号もコンビニも、娯楽施設も何にもない田舎なんですね。そこにあるお寺というような、その特性をこう逆に活かしてですね。 で、私のお寺というのが、禅宗で、座禅を大事にしているような宗派なんですね。
あ、禅宗っていうのはその座禅。
そうですね。
のことなんです
か？座禅。
はい、あ、禅、禅は座禅の禅ですね。
そうですね。
うんうん、
ですので、その、座禅をですね、お寺で、はい、まあ、外国人の方でも日本人の方でも来ていただいて、うん、
はい。
していただけたらいいなと思って、で、それを、座禅のやり方を英語で言えるようになれたらなと思ってですね。
もう、それあれじゃないですか？すぐじゃないですか？
あ、それ、あ、それで今、なお先生がですね、
うん、もう、
はいはい、お寺にいらっしゃいますので。
そうですね。
はい。
あ、なお先生の話しておきましょうか。うちのオンラインには自分と、あとニコル先生というのと、はい、あと、なお先生、なおちゃん。なおちゃん先生と俺呼んじゃってますけど、はい、そのね、オーストラリアの時には自分があって、その時からの友達で今、ね、英語の先生をうちでしていただいているという、彼女ですね。その彼女。
そうですね。はい。
その人もお寺に嫁いでいるわけで。
はい。
もう本当に同じ環境なんですよね。
そうなんです。
弓メタル
さんと共通点がすごく多いんですね。
そうでしょう。
はい。
はい。
で、何回目からのレッスンの時に、ヨシさんから、なお先生を紹介していただいて、はい、で、今半々ぐらいで授業を受けてるんですけれども、
そうですね。
で、お寺のことに関しては、なお先生に指導していただいて、で、はい、前回から、座禅のやり方をですね、英語で言えるようにっていうことで、なお先生に指導いただきながら、今、頑張ってやってるところでして、
楽しいことやってんじゃないですか。
は
い、
そうなんです、本当に、ウキウキしますね。
ウキウキします、はい。なんかね、やりたいことが、目標が定まってそこに向かっていくときって、本当ウキウキしますよね。
そうなんですよね。で、自分のお寺のことを英語で説明したいっていう希望もありまして、うん、それはもうすでに奈緒先生から指導をいただいて、
ああ、はい、それ聞いたことありますよ。はい、なんかやってんだなって聞いて。
はい、それは。
羨ましかった、俺。
それはある程度言えるようにはなりましたので、今度は座禅のやり方を英語で言えたらいいなと思って頑張ってます。
あとその定型文を覚えるだけじゃなくて、弓メタルさんって、すごく自分で今こう英語を作るっていうのに、すごくこうスムーズになってきたじゃないですか。
あ、最初に。
こんなこと、
う
ん。
比べると。
最初に比べたら。うん、いいですね。そういうふうに言うとね、弓メタルさん、いや、そんなことないですって言うだろうなと思ったんですけど、もう俺ガンガン言わせていただきますけど、すごく今上手いですよ。うん、
いやいやいやいや。
だからね、いや、ほらね。
いや、本当に
気持ちはわかる、
暗記したことを言うのは言えると思うんですけれども、アドリブがまだ
聞か
ないですね。
うん、いやー、そうかな。結構、これじゃあ英語でなんて言うでしょうって言うと、って結構ペロッと出したりするじゃないですか。
いや
ー。あれはね、はい、やっぱりね、頭の中に相当いっぱいフレーズ入ってるからできる技であって。
あ、
うん。いや、なんか、まあ、いろいろ楽しみです。だから、そういうことも含めて。
はい。で、まあ、あと具体的には、まだちょっとわからないですけど、なんか日本で何か困ってる外国人の人のちょっと何か助けになるようなことができたらな、というのと、
ね。
で、あとですね、ちょっとこれを言わないと私らしくないんですけども、
うん、
ヘビーメタルのミュージシャンの一人ですね。で、いつも、もう本当にあなたたちの音楽がどんなに素晴らしくて元気をもらっているか、うん、ありがとうって言いたいんですけど、言えないんですよね。うん、で、
ああ、そうですか。はい、言えそうですけどね。
全然言えないんです、言えないんです。それなので、それをやっぱり直接言いたいっていうのはありますね。
簡単に言うんだったら、Your songs make me happy だけなんですけど、なんか足んない気がしちゃいますもんね、それだとね。
いやいや、それだけでも、うん、言えたらいいです。
あ、まあ、確かにゼロよりはね、はい、ゼロよりはいいですけども。いや、いろいろね、そうそうそう。あれですよね。ユミメタルさんといえば、GoGo英語会話にも、リスナークエスチョン送っていただいて、
はい、
ハグの仕方を教えていただいた。
失礼しました。
いや、とんでもない。すごく、あれ、もうタイトルに、ね、番組、エピソードのタイトルにしてしまうのをちょっと盛り上がったので。
いや、もう、
ありがとうございました。
本当にそれ嬉しくて、うん、羊さんもすごい喜んでくれてですね、タイトルになってますよって一緒に喜んでくれました。
そうですか。
はい。
本当にね、ありがとうございます。また、何でも聞いてください。 何でも答えます。あ、そうそうそう、羊さん、出てもらおうかな、あの人ね。羊さんにほら、今までのリスナークエスチョンの一覧を作っていただいたじゃないですか。
そうですよ。
あれすごいですね、あれね。
本当にすごいと思います。はい。
いや、あれの効果だと思うんですけども、はい、実はですね、リスナークエスチョン実はちょっと減っちゃうんじゃないかなと思ったんですよ。あ、この質問ここでされてるから、はい、ああ、じゃあこれはいいかって質問しない人増えちゃうんじゃないかなと、ちょっとそういう懸念があったんですね。はい。うん、でもね、あの質問を、の一覧を出してからね、増えたんですよ、リスナークエスチョン。
私もその一人ですね。今までやっぱり私まだ、聞き始めて1年なんで、質問したくても被っちゃ嫌だなと思って、うん、今まで質問が
嫌よ、ね、
で、はい、できなかったんですけど、あれができたおかげで、はい、ハゴのことは今まで出てないなと思って、はい、初めて質問ができたんですよね。
そう、なんかね、ものすごいと思って、今日の、現段階で30個ぐらいとなっちゃってて。
すごいですね。
もともとそのゴーゴーエブから来たものは全て紹介するっていう思いでやってるので。
ありがたいです。
ね、溜まってしょうがないんですけども。でもそれでもね、待ってればいつか必ず、ね、紹介されるので、いっぱい質問してねって相変わらず思ってますけどね。
あ、まあ、それはリスナーにとって本当嬉しいことです。
あとなんか、番組とかにお便りを出して読まれるのってたまらなく嬉しいじゃないですか。
そうなんですよ。わーっていう感じですよね。
わーって思っちゃう、はい。まあね。他になんかいっぱいいいですよ。この機会だから何でも話しちゃいましょうか。
あ、そうですね。じゃあですね、よくヨシさんが、英語っていうのは中学と高校で6年はみんな勉強してるんだからっておっしゃってるんですけどね。
はい
はい、高校の話なんですけれども、
はいはい
はい、私は高校の勉強というのはあんまりやってなくてですね、っていうのがですね、高校は全寮制の、しかも定時制の学校に行きまして、
は
い、で、なんでそこに行ったかというと、小学校、中学校までとってもなんか暗い人間で、もう。
全然イメージつかない。
そうですか。いや、もう本当に内向的で、はい、なんかこのまま、自分のことがとっても嫌だったんですよね。で、うん、このままなんか地元の人たちと同じような高校に行ったんでは、なんか自分がダメになるなと思って、うん、で、ちょっと地元を離れたいし、なんかいい方法はないかなと思って、はい、その時にまあ相談した先生が、まあ人間力を身につけるんであれば、まあ全寮制で、しかも定時制でちょっと苦労するようなところに行ったらどうですかって言われて、あ、そうですか、と思って、じゃあそこ行きますって言って、はい、で、定時制の全寮制の学校に行ったんですね。
うん、
で、はい、昼間は仕事をしてますから、
はい。
で、学校は夜、日が暮れてから行くんですけどね。で、授業中はもう眠いから大体寝に行ってるようなもんでですね。ほとんど授業中は寝てて勉強はしてなくて。で、はい、まあテストの時だけは、テスト期間中だけは朝3時に起きてテスト勉強して、で、なんとかクリアしてっていう感じでしたので、はいはい、やっぱり他の人に比べては、まあ英語も、他のこともですね、勉強はあんまりしてなくって。で、まあ。
なるほど。はい、うん。
で、仕事は大好きだったので、
いいですね。
はい、うん。それだからですね、今、ヨシさんとか、ナオ先生の授業がですね、こんなに勉強するって楽しいのかって初めて知って。
ね、だってあの勉強方法って自分がこうできるようになるって実感しながら多分やっていくと思うんですよ。あ、もうそれは楽しいっすよ。
そうです、
ね。あ、俺もね、ユミメタルさんと一緒で、俺は全寮制じゃなくて普通の商業高校だったんですけど、はい、サンドイッチマンってね、二人が行ってる高校と同じ高校の俺一個上なんですけど。
ああ、そうですか。
うん、そうなんです。そう、彼らとね、一緒の校舎に行ってたんですね。で、自分もね、夜の水商売をずっと高校の1年生かな ?2 年生か ?2 年生からずっとやってて。 それね、朝までの仕事で朝までやって学校に寝に来てたっていうね。
あ、じゃあ似たようなもんですね。
そうそうそう、自分は中学校3年いや中学校2年生ぐらいからもう英語無理と思って、はい、まあそっからずっと、だからこうよく俺言うんですけど、高校の時の英語の最高得点18点って言うんですけど、よく18点取れたなと思いました。本当に何にもしてないですから他の勉強も。